このコロナ禍において世界各国では国全体、地方行政など様々なレベルで感染防止、重症化抑制対策が実施されています。しかし、その効果は国、地域ごとに大きく異なっています。その違いを生み出した要因はどこにあるのでしょうか？要因の一つとして挙げられるのが、対策を率いたのが男性か女性か、つまり国家リーダーの性別の違いです。いくつかの論文では、コロナ対策では女性リーダーが指揮を取った方が死亡者が少ないなど、男性リーダーの対策より効果が高いことが示されています。イギリス・リバプール大学の研究者らが194カ国を対象にコロナ対策の効果を分析したところ、女性を元首とする国の方が統計的にパンデミック初期の感染者数、死者数が少なくなる傾向が判明。ロックダウンに踏み切る決断の速さなどが奏功したと分析されています。女性の国家リーダーを持ち、感染者抑制に成功した国といえば、ジャシンダ・アーダンソン首相のニュージーランド、サンナ・マリン首相のフィンランド、蔡英文闘争の台湾などが挙げられます。この論文では、女性リーダーの国では、なぜ早い段階でロックダウンが実行されたのかという点を議論しています。その際に参考にされたのが、女性と男性のリスク選考の違いです。リスクの定義が人命損失である場合、女性リーダーは男性リーダーよりもリスク回避的になる可能性があると指摘。つまり、女性リーダーの場合、経済損失よりも人命を優先する傾向が強く、人命損失リスクを最小限にするために迅速なロックダウンを行った可能性があると言います。一方、リスクの定義が経済的損失である場合、男性の方がリスク回避的になると説明。男性リーダーの国では、ロックダウンによる経済損失を避けるために、ロックダウン時期が遅れ、感染者、死亡者が増加した可能性があります。また、神経科学分野においては、女性と男性には他人の感情を感じ取る神経ネットワークに相違があることが分かっており、女性の方が共感する傾向が強く、そのことも女性リーダーと男性リーダーの意思決定に違いをもたらした可能性があると説明しています。コロナ禍において女性リーダーの方が対策で高い効果を上げていることは、国全体だけでなく地方レベルでも観察されています。学術誌ジャーナルオブアプライドサイコロジーの2020年8月号に掲載されたアメリカエッジウッド大学の研究者による論文では、アメリカ州政府のコロナ対策効果を男女リーダー別に分析。その結果、州政府のリーダーが女性の場合、コロナによる死亡者数が少なくなる傾向が明らかになりました。また先ほどのリバプール大学の論文と同様、女性リーダーの州は男性リーダーの州に比べてロックダウン対応が迅速だったことも判明しました。さらにエッジウッド大学の論文では、過去のその他の研究結果とも照らし合わせた上で、平常時においてはある程度未来を予測することが可能であり、合理的な先見思考の意思決定が可能。しかし危機の際には未来予想が困難となり、論理的合理的な意思決定では対応できないことが多い。逆に危機の際に求められるのは非線形の思考と想像力、インプロビゼーション力、直感力。特に神経科学分野の研究では、女性の方がこうした特性が強いことが判明していると言います。また危機の際の連携という意味でも、女性リーダーと男性リーダーに違いがあることが分かっています。女性リーダーは男性リーダーに比べ民主的なリーダーシップを取る傾向があり、これによって情報共有が進み、多様なアイデアが生まれ、さらにはブレインストーミングや合意形成が促進されやすくなるとのこと。こうした国家運営や地方行政だけでなく、ビジネスにおいても危機の際には女性の方が高いリーダーシップを持つことを示す研究もあります。2020年12月30日のハーバードビジネスレビューに掲載された論文では、パンデミック前とパンデミック中の女性・男性リーダーのリーダーシップ評価の変化を分析。それによると、 男性リーダーのパンデミック前の評価点が 49.8 ポイント、パンデミック中が 51.5 ポイントと 1.7 ポイントの増加だったのに対し、女性リーダーは 53.1 ポイントから 57.2 ポイントと 4.1 ポイント増加。男性リーダーに比べ3倍多い増加となったのです。要素別に見てみると、イニシアチブ、チームメンバーのモチベーション向上、コラボレーション、チームワークなどの項目で女性リーダーが男性リーダーを大きく上回る結果となっています。さて、日本を含め世界各地、コロナだけでなく、経済不況や安全保障脅威など危機的状況に直面する国は少なくありません。今後、ニュージーランドやフィンランドのような女性リーダーが率いる国が増えてくるのかもしれませんね。